ジオカフェ正会員だより。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。さて第56回ラジオカフェ正会員だよりです。ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの京都三条ラジオカフェは市民の皆さんの手で作られ、 NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方、今では100名を超えました。この時間はその会員の皆さんをご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。さて今月は宇田敦彦さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、素敵なお声が聞こえてまいりましたが、
いえ、ありがとうございます。
今日はスーツでお越しいただきまして、
はい、ちょっとやっぱりねスーツの方が気合が入るかなと思いましてスーツで来させてもらいました
口元の笑いがなんかちょっとい
え、ちょっと緊張を笑いでごまかしているところはあるんですけれども
いえいえ、14分間という短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、宇田さんは正会員としては今年の10月に入会していただきました。で、そのタイミングで番組もしていただいたんですよね。
そうですね、京都青年会議所のメンバーといたしまして、はい、青年会議所でやるイベントをですね、その PR させていただく番組を単発番組で2回させていただきました。
はい、初めてそういったラジオで発信というのはされたでしょうか。
そうですね、以前、ラジオカフェで、ゲストで出させていただいたことはあるんですけれども、本当に、手作りというか、そのパーソナリティの方がいらっしゃらなくて自分たちだけでやったのは初めてでしたね。
早速もう会員としてというよりは番組作りとして関わってくださっている宇田さんですが、先ほども出てまいりました京都青年会議所、このあたりについてお伺いできますでしょうか。
はい、かしこまりました。京都青年会議所、よくJC、京都 GC ということで、聞いて聞かれたこともあるかな、方もあるかなと思うんですけれども、
はい、
京都 GC ってどんなイメージお持ちですか。
お若いって言った私が言ったら変なんですけれどもいろんな企画をこうされてて、いろんなところでイベントを、これまではされているような印象がありますね。
そうですね、毎年ね1月に京都会議というのがありまして、はい、でこれが全国の青年会議所メンバー約3万人いるんですけれども、その中で、その3万人の中で、京都に1月に一堂に会するようなものがありまして、はい、その時は商店街とかに、おこしやす京都会議という旗が掲げられるので、見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、青年会議所は25歳から40歳までの若い方々で構成されてまして、簡単に言うと、地域を国を、良くしていこうとか、良くしていくって言うとね、ちょっと抽象的なんですけれども、何か盛り上げていきたいな、みたいな、そんな活動をしている団体ですね。
宇田さんはその中でも何か役割を持ってらっしゃるということで。
そうですね、毎年役割は変わるんですけれども、今年2020年は、人づくり委員会というですね、委員会の委員長をさせていただいてまして、
はい、
今年コロナウイルスの影響でなかなか思うようにできなかったところもあるんですけれども、青少年、特に小学生、を対象にした文化教室っていうですね、伝統文化を子どもたちに教えようという教室だったりとか、あと、先日こちらのラジオカフェで PR させていただきました商店街を盛り上げようという企画をさせていただいたり、させていただきました。
本当にこう番組聞かせていただくと、なんかね、どうしても企業というか団体がやってるのってちょっとお堅くなりがちというか、真面目に本当に真剣にされてるのとはちょっと違うというか、すごい聞いてて落ち着く、ラジオらしいラジオの番組だなって、そんな風に思いました。
ありがとうございます。やっぱり楽しく、やっぱせっかく盛り上げようというイベントなので、そこはね、なかなか私はもう、こう見えてももっともっと真面目なんで
何をおっしゃいますか
なのですぐね、すぐ真面目になってしまうんですよね、トークが。なので、はい、そこをやっぱ楽しく務めております。
いや、宇田さんのなんかこう硬いっていう意味とは違う真面目さってやっぱり私あると思うので、そういうのがお声から伝わってきます。
ありがとうございます
宇田さんについてもっと教えてほしいんですけれども、ご職業は別にございまして、そのあたりとこう青年会議所のつながりだったり、 思いみたいな部分も伺ってよろしいですか。
はい、ありがとうございます。私はですね、今中華料理の飲食店をしておりまして、そちらがですね、三条柳のばんば、もうこのラジオカフェの収録スタジオから歩いてすぐのところなんですけれども、ね、そこで、小籠包を売りにしたですね、ダイニングをさせていただいてます。で、そこは今、その場所で、その店は2年ぐらいになるんですけれども、その場所で、その前から店舗をしておりましたので、京都に来ても8年ぐらいになります。で、その本業としてはそちらのお店を経営させていただいてるんですけれども、はい、青年会議所の活動とかを経てですね、もっと自分でできることがあるんじゃないかなと思って、これから広げていきたいなと思っているところですね。お店の名前言うの忘れましたけども、この、ディンズバイジンディンローという、小籠包の店
を、もう一度お願いします。
ディンズバイジンディンロー、ディンズというのがですね、都道府県の県に似た、かなえというですね、ちょっと難しい字なんですけれども、ディンズというお店でございまして、小籠包を扱っております。
そのお店、ご職業もそうですけれど、やはりこの三条通りや京都の地域自体って、本当にこう地元でお商売されている人と子どもが遊んでたりとか、すっごいこう地域と、仕事が分かれてないというか、みんなで地域づくりをもともとしていたような、そういう地域だと思うんですけれども、本当になんていうか、青年会議所の理念含めて宇田さんの理念も共通した、言葉にするとなんか私難しいんですけど、あるような気がいたしました。
そうですね、確かに地元、そうですよね、地元の方々のつながりというか、いろんな、例えば地蔵坊だったりとか、お餅つきとかですね、そういうことをよくされてまして、人々のつながりっていうのはすごい、温かみを感じるつながりがあるなというふうに感じますね。
やはり地蔵坊や祇園祭りなどでも、子どもの笑い声聞くとすごく自分自身が勇気を与えられるというか、元気になれることはありますよね。
そうですね、子どもの笑顔って本当に元気になるし、私も私事ですけれども、今小さい子どもが今1歳半ぐらいになるんですけれども、子どもができるとですね、考え方が変わるなっていうか、それまでは自分のことだけ考えてるわけじゃないんですけれども、やっぱりなかなかその普段視野が狭いようなところはあったのかなと思うんですけど、子供ができるとこの子供の将来とかって考えるようになりまして、で、自分の子供だけじゃなく他の 町とか周りの子供たちを見ると、この子供たちがこれから暮らす未来にやっぱりなんかバトンをつないでいきたいなみたいな気持ちになりますね。
そういったことを今後ラジオや青年会議所等、お仕事等でこう形にしていかれると思うんですけれども、そういった今後のことについてもお伺いできますか。
はい、かしこまりました。このラジオカフェでもですね、まだ構想中なんですけれども、新年から何か番組を持たせていただきたいなみたいなことを思ってまして、で、そこでもそういう思いを伝えていけたらなと思うんですけれども、我々、青年会議所としてですね、SDGs、 皆さん聞いたことがあるかもしれないんですけれども、持続可能な社会を目指していこうという取り組みを、青年会議所としてもやってまして、私も普段からよくそれもそういうことを考えてるんですけども、ただ持続可能な社会といっても、何が持続、どうしたら持続可能になるのか、なんかちょっと重たいじゃないですか、なんか言葉として、
なかなか自分で言おうとすると難しい。
そうなんですよね、舌噛みそうになるんですけれども
言い方ですか。
そこをね、もっと、で、私なりにやっぱ持続可能って思うのは、みんながやっぱ楽しく、ちょっと言い方が抽象的ですけど、幸せなというか、生きがいを持ってみんなが取り組めるというか、過ごしていけるような、社会かなと思うので、世界で出ているその幸福度調査っていうのがあってですね、日本ってあんまりランクは低いんですけれども、何かそのみんなが っぱり生きてて、楽しいなとか生きがいがあるなとか、やっぱ子どもたちもそうだと思うんですけど、将来に向けてやっぱ夢がある、こういうふうになりたい、こんなことしたい、まあ、そう思えるようなやっぱ社会っていうのが、まあ、僕なりのその持続可能な社会の解釈で、だそういう元気を与えられるような番組をしたいし、僕もそういう活動をしていきたいなって、そんな真面目なことを思っております。
今年はでもね、先日になりますですかね、錦市場とも取り組みをされたということで、はい、いやすごく大きな取り組みだったんじゃないですか。
そうですね、我々が、この人づくり委員会として、はい、させていただいたのはですね、錦市場商店街の皆様と何かのコラボの事業ができないかということで、イベント自体は錦市場と新京極の商店街さんも一緒にやらせていただいたんですけれども、はい、我々は錦市場の商店街様といろいろ話をしてですね、やっぱコロナウイルスで、落ち込んでいた中で、インバウンドの方々がいなくなった中で、もう一度その昔ながらの京の台所っていう、京都の錦市場、京都らしさというか、そういうブランドを再発信できるような、はい、そういうイベントを、動画発信事業として、させていただきまして、で今もの京都青年会議所の YouTube アカウントからご覧いただきますので、ちょっと宣伝させていただいたんですが、見ていただきたいなと思ってます。
その動画を使って配信するっていうのも、コロナ禍で起きた大きな変化ですよね。それがスタンダードになっていっているような昨今。
そうですよね、やっぱり今まで、我々も青年会議所として人をたくさん集めようというふうにするのがメインだったんですけれども、なかなかこの今のご時世で人と人が会いにくい中で、動画を通して発信していこう、 SNS とか動画とかっていうのがやっぱり見直された、そういう時世だったのかなと思いますね。
それによって他にも青年会議所さんアップされている動画、子どもたちが自分の夢を語って頑張れって言ってる、そういう動画も上げてらっしゃって、そういうのが全世界に届くようになったっていうのは、これはこれからの大きな展望というか動きの中の一つかなと思いました。
そうですよね、もう本当に今コロナウイルスの影響でなかなか外国に行きにくくなったんですけれども、でもこういう SNS とかインターネットっていうのはボーダーレスですから、そういう声を届けていって、で、SDGs っていうのは本当、世界での目標なので、日本だけ、他の国だけでできることではないんで、世界を盛り上げるっていったらそんな、ね、大それたことは言えないんですけども、
世界を盛り上げるにもまず地域から
まず地域から、
そこに根ざし た,
根ざした、はい、
宇田さんに今回はお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
残り1分ほどとなりましたが、何か最後に一言お知らせなどありましたら伺ってよろしいですか。
はい、ありがとうございます。先ほど申し上げたですね、人づくり委員会としての錦市場の動画もご覧いただきたいですし、青年会議所、私のようなですね、25歳から40歳までのメンバーが活躍しておりますので、何か地域を盛り上げたいみたいな方がいらっしゃったら、門を叩いていただきたいなと思っております。
はい、本日は宇田敦彦さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。